大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
ご機嫌いかがですか。加山真嗣です。毎月第1週目のこの時間はラジオ一等塾のコーナーをお送りします。今回のゲストは箱根神社宮司の小沢修司さん、進行は医療法人特進会代表の松村博さんです。それでは大人のラジオ進めてまいります。
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りします。大人のラジオ、
ここからはラジオ一等塾のコーナーをお送りします。医療法人特進会が主催する一等塾の理念、新年の明かりで暗夜を照らした先駆者に学ぶを趣旨に、各界のフロンティアをお招きしお話を伺います。今日のゲストは箱根神社の宮司を務める小沢修司さん。箱根神社は西暦757年、満願上人が建立したもので、その後源頼朝や北条氏などの武家から関東総鎮守箱根大権現と崇められ、また箱根堂の整備とともに庶民信仰の聖地となりました。近年は関東屈指のパワースポットとして注目され、九頭龍神社が縁結びの神様として若い女性たちの人気を集めています。海外からの参拝客も増え、年間200万人もの人が箱根神社に足を運ぶようです。今神社が人々の心を引きつけるのはなぜか、じっくり伺ってまいります。聞き手は特進会グループ代表、歯科医師の松村博さんです。
小沢さん、今日はお忙しい中ありがとうございます。今から約10年弱前に、深井先生の、ご紹介でお会いしまして、それから同じ昭和27年生まれということで気が合って、非常に親しくさせていただいているんですが、今日は箱根神社の歴史、あるいはその神道についてという小沢さんの本業の方のお話をちょっとお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
でまず日本の神道ということでですね、日本人というのはなんかその神様に目に見えない何かにこう感謝したり手を合わせるというのを自然と やってしまう、そういう民族だと思うんですが、前何ですか、新渡戸稲造さんが親しい方に招かれてヨーロッパのベルギーに行かれた時に、日本人の信仰宗教は何だと聞かれた時に、日本人に特別な宗教は特にないというふうに答えられたら、向こうがびっくりされて、宗教を持てないイコール哲学がないという意味かということで逆に驚かれたらしいんですが、新渡戸さんはいや、そんなことはないと、日本人というのはちゃんとした哲学を持った民度の高い国民だということで、それで武士道というのを書かれるんですね。ただその根底にあるのは、僕はやっぱり日本人が持っているその神道のに対するものだと思うんですね。で、ある方がおっしゃって、その日本の文化の中で箸ですね、箸を使う文化で、日本人はそれを普通に使いますから、逆に特別それを説明はしないと。それをいきなり外国の人にやると、こうフォークとナイフみたいなに一本ずつ持って使い始めたと。日本人にとってはあまりにも当たり前のことだから特別書いてない、あるいは触れてないと。ある面その神道というのも日本人にとってはある面こう当たり前の、あって当たり前、それがその身近にある、そういうもんだというふうに僕は認識してるんですが、 そういう意味において日本の神道というのは小沢さんから見たときにどういうふうに捉えたらいいんでしょうかね。
そうですね、そのまず発生から考えていきますと、日本人として生まれて生きていく中で、自分一人で生きてるんではないと、自然の恵み、自然からの恩恵をいただいて生かされているという、そのことに気がついて、そのさまざまな力恵みを神々からいただいているもので、大自然の中に神様を見て崇めかしこむという、その畏敬の念で始まったのが神道で、自然と共生していくというのが根底にあると思います。で、その心はもうみんなが、日本人が誕生して集落ができて、そしてお宮を建ててお祭りをする、その中でみんなが本当に共有するもんだと思ってます。で、生きていくため の、 その空気や水も食べ物も全部いただき物ですし、地震で作り出すものでもないですし、その大自然の循環、大気や水や生態系の循環である、その食物連鎖ですか、などなど感覚的にもみんな理解して、そういう心に至ったのではないかと思うところであります。
ただ神道の場合はその特別な教祖がおられるわけでもないし、やっぱり目に見えないサムスティングレートに、あの人々が自然とこう祈ったり手を合わせたり感謝したり、そういうことから始まってきてるわけですよね。
そうですね、あの本当にその発生、お宮の発生というのも、その地にみんなが暮らすようになって、そのみんなの総意でお祭りしていた神様をもっと大事にお祭りしようということで神社を建てて進めていくということですので、本当にその他の宗教と違って教義で結ばれている個人的なお付き合いで広がっていくんじゃなくて、地域全体のその核としてコミュニケーションの場として、みんなの中で作られてお祭りが始まり、神社での祭祀が始まったというふうに考えています。だからこの辺のこの自然と共生してっていうのは、あの西洋文明 の、 あの自然を征服していくという観と違って、日本はその自然と共生していく暮らしを進む、そこのところが他の宗教に寛容であったり、いいところは暮らしの中に取り入れていくと、その心が日本人のこの極めて高い道徳観の源と申しますか、それになっていると思います。
ご神体は山であったり木であったり岩であったり様々で、そのご神体を介して目に見えないそのサムシングレートに手を合わせるという、そういう感覚なんでしょうね。
そうですね、その尊いものはどちらにいらっしゃるんだろうというと、やっぱその象徴になるものというのはおのずからあの共有できるものだと思います。それがあの大きい石であったり山であったりというふうに、そしてもっと丁寧にお祭りしようという意味でお宮を建ててというふうになると。
だからまあ説明しにくいわけですよね、
その辺の理解が本当にもう日本人としては神道の教え自体が生活規範
と、そうなんですね、だからそれ当たり前になってますから、
当たり前のことなんで、その辺の理解は確かに難しい、
説明しにくいですよね。特別な経典があるわけでもないし、まあそういう中でその箱根神社の今度はその歴史を伺っていきたいんですが、箱根神社というのはこれは歴史が非常に古いんですね。で、最初はこの山岳信仰から来てるわけですか。
はい、箱根の山に神々がおわすと、でその箱根山全体が霊山として、その中で山岳信仰であの土灰をして行を深めておかげをいただいてってなるんです。その峰々をぐるぐるっと回ってお祭りをしていくというのが基本的に行われます。はい、だそれの一番中心であったところが今箱根神社の元宮が鎮座している駒ヶ岳、それが最上で一番重要な最上で、でその中心になっている神山という外輪山なんですけど、そこが御神体山ということで、それを中心にして山に登ってまた谷に降りて、こう山中をかけて行を重ねると、そして大きな力を得て山を下ってみんなのために努めるという信仰が山岳信仰です。
箱根神社の御神殿があるとこは、
はい、
いわゆるその妖拝所みたいな感じの意味合いの場所なんですか。
そうですね、里宮とよく申しますけど、
はい、
大清宮さんですと一番元宮があって、はい、中腹の中宮があって里宮があって、はい、というようなあそこになるんですけど、神社ではそのみんながお参りできるようにということで、その芦ノ湖のほとりのいいところに、うん、ね、というのがその位置もですね、うん、神山があって、うん、最初の駒ヶ岳があって、そこを直線で結んでずっと降りていくと芦ノ湖にぶつかる、そこが今の箱根神社の御社殿が建ってる。だから昔は国見をしていてよく申します。それをなされてそこが決まったのだろうと思います。
で結局その元宮がその駒ヶ岳山頂にあるわけですか。
はい、そうです。
これはそのやっぱり毎月お参りに宮司さん行かれる。
私ではないですけど1日24日に、行ってる、平素行ってる神主さんがいるんで、それが月のミサイルをやってます。その時に何名かの皆さんが一緒に参列してという形で進んでます。で
10月に御神火祭っていうのがあるんですか。
はい、
これはその元宮で何かやる。
そうです。山頂の古代祭祀の跡がありまして、大きな切り出された岩とかあるところなんですけども、うん、そこで、祭事を組みまして、
うん、
でその御神火祭、御神火を切り出して、うん、それをお祭り、その御神火が神々の恵みの象徴であるということで、それをいただいてお祭りをして、うん、でその御神火を今度は続いて元宮のお宮の例祭がございますので、うん、それにお供えをして、うん、お祭りを奉仕して、で次の日その日は元宮から箱根神社まで巡行しまして、ご神官を持って、で次には箱根前山の十社をぐるっと巡って、世界平和を祈願して行うというお祭りが続け
られます。まあ日本の八坂とか世界平和とかそういうのをご祈願なさるわけですね。でこれ行ったことないんですが、その元宮のお社の御扉を開示すると、そこに向こうに神山が見えるというのは。
はい、そうです。
そんな感じなんです。
あそこの確かお宮さんはご本殿のないお宮で、で神山を拝して、お参りするその拝殿という形で、神社
さん。なるほど。それで今の、神社の場所にお社が建ったのが奈良時代。
はい、
奈良時代で結局満願上人ですね、満願上人という偉い お坊さんですね、方がここに、まあ、山岳信仰をまとめる中心の場所としてそこにお社を建てられた。それが始まりなのです。で小沢さんが選挙この前終わったばっかりですが、2017年が1265年ですよね。それはそのお社ができてから。
そうです、その箱根神社今の場所に、創建されてからの年数になります。
うん、
それが天平宝珠元年って奈良町の時なんですけど、うん、757年前ですので、今年で1267年になります。
うん、こちら。それまでも要するに関東総鎮守としての扱いでやっぱり箱根地の特別な、まあ、要するに場所だったんですか。
うんうん、中世江戸になってまあより明確になるんですけども、箱根越えという大事な東海道ができて、
はいはいはい、
でそれ以前に鎌倉時代に頼朝さんが崇敬の心を大変、
はいはい、
寄せられて、
はい、
で二所詣というお参りができて、はい、それがずっと続くんですけども、
二所詣というのはその二箇所 を直接頼朝とその取り巻きの人たちがお参りに行くというそういう儀式ですか。
二所詣っていうんですけど、まあ箱根由比ヶ浜で禊をして、はいはい、それからお参りに来られるわけですけども、うん、箱根神社をお参りして、それから伊豆山神社は、うん、その頃は箱根権現であり伊豆山権現なんです。うん、その後で三島の権現さんにお参りして、だから三箇所の権現さんにはお参りする。うん、まあ、メインが二箇所で。うん、
なるほど、なるほど。
で、それから富士の裾に行って、
近 それああなるほど、その頃からがこの武家のいわゆる棟梁がお参りするそういう霊験あり新たかな神社にだんだんみんなが認識していくわけですね。でなんかこれ聞いてると坂の上の田村麻呂がいわゆる奥州の征伐に行く途中にここで祈願したと、それからその いわゆる武人がそこにお参りするようになったというふうに書いてあったんですが、はい、大体そういう流れですか。
そうですね、平安時代の初めに東海道の感動として箱根寺が改修して、そして、その中で武家の流将とともに名だたる武将がその東海道を通る武将がそれぞれ熱い集計を寄せて至っていると、うん、いうことで、田村麻呂さんはそうですね、平安の中頃ですね、
800年頃ですかね、
はい、801年ですか、
伊豆討伐の時ですね、うんうん、それで矢を奉納されて、
はい、
それ
はある表矢はないですね。
そうですか、
さすがに、はい、矢に向かって、あ、矢に向かって大杉に向かって矢を置いて記念するんですけども、うん、まあこれが華麗になって源頼朝さんなんかも、うん、参勤して表矢ということで、
それからまあ北条、執権の北条泰時、この辺りが御成敗式目にあれなんですね、箱根神社を筆頭に帰省 をここの神社にお参りしなさいというのを書くんですね。だから御成敗式目の中にもこういくつか名だたる神社の中でも筆頭の方に箱根権現が書いてありますけども、この辺りからがやっぱり日本を代表するようなこれは戦の神様、戦いの神、道開きの神様というそういうような意味合いがだいぶ強くなってきたんでしょうかね。
うん、そうですね、戦勝祈願がたくさん行われている中でそれが華麗となってそういうふうにというのはあると思います、うん、
で今現在結局御祭神は3人の神様がお祀ってありますけども、この二人木の御事様と、この穴朝倉姫の御事様と、飛行法法で身の御子様ですか、はい、という御三神なんですけれども、二人の御子様はこれは高間原にご降臨なさった神様ですよね。
お孫さん
ですね、天照さんの神様。それでその奥様がこの穴咲や姫の御子さん、絶世の美人だったという方で、そこからその息子さんがいわゆる山彦、うん、海彦山彦の伝説で出てくる神様ですね、
はい、山彦さんですね。
この御三神を祀られたっていうのも何かあるんですか。
いや、もう基本的に箱根の神様としてお祭りをされて、はい、その山中 の神山に祈願されてということで、行くんですけども、その御祭神はどなただっていう時にこの方であろうというふうにして、御祭神が決められたと申しますか、うん、総称しての箱根神社の御祭神というふうになってきたというのがございます。
まあ、これだけの強い三人の神様もらいますから、まあ、五穀豊穣だとか戦勝祈願だとか、あと縁結びとか、さまざまなご利益があるということで、いろんな方がお参りされるみたいなんですが、年間は200万人のぐらいの方ですか。
そうですね、200万人と公表しておりますが、
すごいですね。
箱根山って大体2000万人年間皆さんおいでいただくんですよね。でまあ、10分の1はおいでになってるだろうということで書いたんだっていうのは、
そうなんですか、
はい、私が入った頃を知ったこと
なんですけど、まあ数えるわけじゃないでしょうからね大体おおむねやっぱり10人1人ぐらいは必ずお参りなさるという、う
ん、もっと多いと思うんです
けど、その中で今年は辰年で、もう僕も小沢さんも辰年生まれなんですが、まあ、いわゆる九頭龍神社さんを祀ってありますけど、九頭龍神社さんの をあそこに祀られたっていう、なんかそれはどういう経緯なんですか。
その満願上人が箱根の神社、今の箱根神社創建されるわけなんですけど、はい、その時にですね、芦ノ湖に毒竜がおりまして、はいはい、里人の岩浦さんを働いてた、はい、それを一緒に重複して、いい神様に、改めてお祭りしなさいというのを満願上人が箱根大神様の霊夢でお告げを受けて、うん、で力を得て、その湖に壇を設けて重複されるわけです、うん、でその箱根神社に、うん、がの創建と同時にその九頭竜さんの重複がかなって芦ノ湖の守護と神の九頭竜さんが誕生される、うん、で、同時に芦ノ湖のほとりにお参りを九頭竜神がお参り、うん、創建される、うん、というふうにこう、関連して2つの宮が一緒にできているので、うん、ですので8月1日が箱根神社の御霊祭なんですけども、うんうんうん、その良い宮の祝の祭りの良い宮というのはその九頭竜さんのお祭りする湖水祭が行われて、うんうん、で本祭りで箱根の神様をお祭りする箱根神社の霊祭が行われる、ちょっと変わった特殊な形でずっとこの1267年が続いている、
湖水祭というのも一度出させてもらったんですが、船で、ちょうちんつけて船でずっと芦ノ湖行って、それで我々はそこでこう U ターンするんですが、小沢さん、宮司さんを筆頭に、神官の方々はそのままずっと行かれて、はい、九頭竜神社の本宮がありますよね、うんうん、あの沖でなんかお供えをされて、ご祈願して帰ってこられるという感じなんですか。
そうです、そうです。
それをやっぱり千数百年やってらっしゃる。
そういうことですね。量的には今10分の1になって、3と3小 3弱だ、のものなんですけど、昔はもっとその10倍で小さいのにお皿に入れて流したというようなふうに聞いてますけども、うん、今はですからその特殊神仙であるあのお赤飯ですね、はいはい、これは権宮寺が 前々日から、うん、決裁して、うん、自分一人で炊き上げるというのが決まりになってました、
うん、そうですか。
でそれを定常でお祭りした後で行列で湖水に入れて、それからお見送りを受けて、うん、あれは宮司一人しか乗ってないんですよ、うん、宮司が一人がその湖心に行って、湖心というのが、まあ、九頭竜神社のちょうど真ん前なんですけど、うん、そこでお供えしてお祭りをする、うん、いうのが湖水祭ですね、うん。で方法とは宮司の苦言ですので、うん、私も先代からお聞きして、うん、今一生懸命お勤めしているというようなところ
です。やっぱ苦言で伝えていくしかない。
そうですね。
書いたりしてはいけないという、
文章は残ってません。だから私の代で間違って
そんなことはないです。いや、そんなことないですけど、やっぱ千数百年続いてってやっぱすごいですよね。やっぱり何ですか、九頭竜伝説っていうのを読んでるとなかなか面白いですね。悪さをする竜が芦ノ湖住んでて、人見悟空で若い女性を毎年引き去られていくんで、けしからんということで満願上人が気が入って、それそしたら反省して頭が心つに分かれたというような、そういう伝説ですよね。それで、ちゃんと真面目にやる代わりにお供えをするということで、湖底に今その竜が潜んでて、そこにお供えするという、そういう儀式みたいですね。で今年はその辰年なんで、これを目当てに来られる方が結構いらっしゃるんじゃないですか。
そうですね。やっぱ九頭竜さんの竜神信仰は全国に広がってますんで、その方がまた口伝で広がってるというのもあると思いますけども、辰年にちなんでということで参拝の方本当今年は多いです。
そうですね、はい、それであそこの前はちょっと離れたところだったんで、時間かけて行くしかなかったんですが、隣にこう新しく養蝿場ですか、でを作られたんで、そういう面でお参りしやすくなりましたし、天井に去年亡くなった中野克之先生の天井画が、龍の天井画があって、なかなかお参りしやすい、いいあれですね、神社ですね、あそこ、うん、
そうなんです。この間の記念授業で拝殿を 購入させていただいて、その天井画ということで中野先生、中野先生からぜひ訪問したいという言葉をいただいてですね、本当にありがたく。
記念でやっぱりいい絵ですよね、まあ、残りますよね。
素晴らしい絵です。これは本当ぜひ皆さんに
見ていただきたいですよね。
見ると9年長生きする
2回見ると18年長生き
する。
今年のやっぱり箱根神社のおすすめの授業というかいうのはやっぱりこの九頭龍さん絡みのことが多いんでしょうか。
そうですね、箱根神社としてはそのおすすめはもうあれですね、みんなまずお祭りに参列しましょうということをまずお勧めしたいですね。と申しますのが、その神社には公的なお祭りとですね、私的なお祭りというのがありまして、その公的なお祭りというのが高齢祭で四季折々に行われるお祭りである、その毎月行われるお祭りなんですけども、対象が日本の国であり国民でありということなんですね。でそれに参列していただいて、私らと心を合わせて、その日本の国国民の発展を記念していただくということを お願いしたいのが一番最初ですね。であとお祭りとして大事なのはやっぱ御例祭が一番大事なので、で御例祭お祭り自体がそれぞれがその老若男女の子供も子供からおじいさんまで役割を持ってて、それがいろんな形で、神様と一緒に遊ぶ新春行事だったりお祭りの参列だったり子供囃子でもあったりみたいなところで寄せ集まったみんなで力を合わせて一つのお祭りが出来上がるというもので、みんなで作り上げていくもんですから、それの中にぜひ参加していただいて、で一緒にお勤めをしていただきたい。で例祭ですとそのお祭りへの参加とか行列への奉仕とかたくさんありますの で夏祭りですと7月の31日30日から6日までやるんですけど、その中で毎晩花火大会をもやったりしますんで、賑やかでいろんな参加のできる期間ですので、その時一緒に来ていただいて、やっていただくというのが一番いいのかな。
それは見るだけじゃなくて、なんかボランティア的になんか参加できる、そういうのも
あるんですか。お祭りへの参加ですとか、お祭りの初役の奉仕ですとか、節分でやっていただいてああいう奉仕の方がいっぱい、あの時で50人ぐらいやっていただきますんで、それに参加して一緒に日本の国を良くしていく、国民が幸せになるというお祭りを一緒に奉仕していただく、そういうのがぜひお願いしてお勧めしたいところです。
節分の豆まきも小沢さんからのあれで僕も参加させていただいてるんですが、あの時期は全国どこでも神社仏閣で豆まきやるんですが、箱根神社の豆まきというのはまたこれは独特で面白いですね。
そうですね、
最後に鬼が水上スキーで来てそれを船から豆をまくという、ああいうアイデアというのはあれは小沢さんの代からですか。
いや、あれは昭和37年に始まってます。というのがその何ですか、水上スキーの発祥の地というのが芦ノ湖なんです。日本で、
はい、
占領軍の関係で、ボートでそこで遊び始めてみたいなところから来るらしいんですけども、ですからあの時も藤子さんが、こういうのどうですか、やりませんかみたいな、予想で話し合って始まったって聞いてます。ですから神社としては近中で行われているその追儺式、これにその、酒田の金時の鬼洗いを集合させて、ですから太政大臣とか親王も出ますし、木酒田の金時も出て、で放送士がやってって、ね、鬼洗いをする追儺式がまず神楽殿でお祭りやと行われる。でそこで鬼を追っ払うんですけども、鬼が足の子逃げて水上スキーで暴れ回ってる
そういうシナリオで
やっつけなきゃいかんって、みんなで後を追っかけて船に乗りまして、で糸の挟み撃ちにしてやっつける。で一応来福があるんで、私はだからそのお祭りの中で一番
面白いな、
はい、あれは鬼が豆当たりに来るような感じだけどなかなかユニークで面白いですね、うん、寒いでしょうね。
あ、確かにあの節分の頃って一番寒い頃で最低でマイナス10度っていうの当日ありましたから。
そうですね、涼しき大変ですね鬼も根性いりますね。
いやいや、やっつけなきゃいけません
という、まあ、いろんな目で小沢さんアイデアマンで、あと九頭龍神社のこっちにあの御神水が湧いてて、はい、そこに祈願の紙を入れると紙がこう溶けてこう流れていくじゃないですか。ああいうのも含めてやっぱりいろんな、やっぱり今のあの若い世代にも分かりやすい、そういうそのいろんなやり方を工夫していらっしゃるんですが、まあ若い人たちが少しでもそのこういう日本の神道に関心を持ってもらいたいという、そういう思いからじゃないかと思うんですが、大体そんな感じでやってらっしゃるんじゃないでしょうか。
そうですね、そのやっぱしお参りをするっていうのをもう一回考えていただきたいと思うんですけども、はいはい、まあ、その前にそうですね、神様と私たちの関係というのも確認していただきたいんですけど、さっきあのお話が出たお成敗式目の中に、はいはいはい、その第一条に書いてあるのは神社を修理し祭祀をもっぱらにすべきことっていうのがまず書いてあります、はいはい、でこれは御社殿それから境内を整えて神祭りをしっかりやらなくてはいけないと、はい、そうすることで、はい、神神のご加護のもとに日本の国の発展と国民の幸福はいつまでもつくんですから、うん、ということがまず書いてありまして、うん、でそれについて神は人の敬によりて意を増し、うん、人は神の徳によりて運を襲うという名言が出てまいります、うん、でこれは神様は私どもの尊数そして御神にそれを受けて、うん、御神を高められて、うん、で私どもはその力を増された神様のご神徳をいただいて、そのご神徳というのが生きる力でありその元気の源と私は考えます、それをいただいて幸せに進んでいけますというもので、その神様と人との関係はまさしくその通りだと思います。でそこでやるその家庭でも、神社でもやるお祭りお参りはこの言葉の具現化であると思いますので、そこでこの心を持ってお参りしていただければより大きなご加護支援がいただけるものと思います。でその方の話長くなっちゃうんですが、お参りの形なんですけど、でお参りの形は二杯二拍手一杯って、これはもう大体皆さんご存知で、でまあ、 分からなければもうお聞きいただいて二礼二拍手一礼って言った方がピンとくる方もいらっしゃると思いますけど、で形はまずそれから私は入るべきだと思うんですよ、うんうん、まず形を整えることが神様に対して一番丁重な接し方であるし、心もよく聞いていただけることだと思います。ただ形その実際にお祭りするときはその形にとらわれないで、心を優先してお参りです。でそのうちにその形と心が一緒に融合して心がそのまま形になって現れて一番いいお参りができるようになると。で形はそれでいいんですけども、心がですね、どういうふうな気持ちでお参りをしていただくと一番いいのかということなんですけども、まず最初には、今ある自分がここにいることに対しての、神様に対するそのご加護の感謝
ですね、
これから入っていただいて、でそれから次に行う感謝、感謝と祈願と誓いというのがその3つのポイントなんですけど、で今度は周りの方、自分の周りにいて助けていただいてまた一緒に進んでいる皆さんが幸せになりますよという、これも祈願していただいて、で続いてそれから自分の祈願になるわけですけども、もうこれこれをこうしたい、こういうふうにやりたい、こういう形で進みたいというお願いをして、でここが一番大事なんですけど、その自分のお願いが成就するために、私は具体的にこういうことを一生懸命努めていくからはぜひ
近いですね、
これが近いですよね、でこの誓いを立てたら、あとはお参りを終えてそれを一生懸命やる、でその姿を見ていただいて、
まあ、確かに祈願する人がいても誓いを 誓いを心に新たにする人は少ないかもしれませんね、
うん、そうなんです。その先ほど言っていただいた聖願派なんかもそうで、
そうですね、
言葉にしては言ってたんですけど形になかなかできなくて、
うん、それは大事なことですよね。でもねそれはなきゃやっぱり神頼みだけだったらしょうがないですもんね。
そうです、そうです。自分で動かないと、
うん、そういうことですね、
はい、お参りして終わりですと、うん、
だからあそこに誓いをこう書かなきゃいけないんですが、うんうん、その果たして 何を書くかで意外とないですよね。朝早く起きるとか何をやりますとかそういうようなことからなんでしょうけども、うん、
いやもう内容は何でもいいと思います。それでそれを考えて形に文字にすることで、
そういうことでしょう ね
目標も定まりますし心も固まりますし、うん、目標が定まるっていうのは計画ができますしね、うんうん、そういう形でよりよく暮らしが進んでいくと思いますので、うんうん、
それから今度は小沢さんご自身のちょっとお話に少し移りたいんですが、小沢さんは生まれがあれですよね、島根、
はい、
島根で ご実家も安木市で神社やってらっしゃるんですね、
はい、
これ今 お父さんからお兄さんが継いで
らっしゃる、ね、今兄が宮司でやってます。父は亡くなりましたけど本当その島根県の安木市の外れの方にある大和田んぼのところにあるんですけど、
これは何をお祭りしてある神社ですか。
これ八幡さんです。
八幡さん、はい、あそうですか。それで少年時代漫画家絞って本当にすごい上手いですよね。
いや
なんかその手はがきとかでいろいろいただくのに最初びっくりしてすごいめちゃくちゃ上手いですよね。
いやいやいや、それは言い過ぎです。
いやいやいや、本当にプロの漫画家になれたんじゃないかと思うんですが、小沢さんの子供時代ですねはどういう感じで生活していらっしゃったんですか。
そうですね、私の家はこう学区の狭間でして、はい、近くに小学校が2つあったんですけど、はい、それより一番遠い5キロ先で小学校に行かなきゃいけないということで、はい、毎日歩いて通ったんですけども、自然が豊富な田舎道なんで、はい、美味しいものはたくさんなってますし、はい、遊ぶものは何でもありましたので大変楽しい。
そうですか。
通学を
家庭取っちゃまずいんじゃないですか。
いや味見をしないといけないから
そういう生活をしてた
さって。そうですね、あの頃はもうガキ大将がいてという時代でしたので、
ガキ大将がいらっしゃった。
はい、ケンちゃんって三つ上の先輩はいい人ですね。
なんか健康有料児でいらっしゃったみたいですか。
ああそうなんです。
体がでかかったです。
大きかったですね、写真が残ってるんですけど、うん、じゃがいも握りしめてますから、うん、
喧嘩も強かった。
いや内気なおとなしい少年です。いや本当に、
まあ、ボス的な存在だったんでしょうけど、
いやいやいや、
やっぱりどうしてもお父さんの関係でやっぱり神職の方にっていうことで住まれた方ですか。
そうですね、まあ幼年期終わって高校の終わり頃に背中を押されまして、
はい、
でじゃあって都会への憧れもありましたし、うん、渋谷の国学院大学に入学するんですけども、
でそういう中で箱根神社に奉職されたって47、8年ですか。
はい、49年目
になります。49年でどうして箱根神社だったんですか。
どう言っておきましょうか。いや一番最初にアルバイト来ました、みんなで。
はい、
でなんでそういうに至ったかっていうのは、まあ、略しまして、
はい、
はい、これはちょっとお恥ずかしい話がいろいろあったんで、行って、奉仕をして、いいとこだなと思って、そういった節分手伝いに来いよって言われて、
うん、
決ましてるもんで行きまして、うん、で節分終わってどこ行くんだって言われて、特に決まってもいませんと、じゃあここ行こいと、
うん、
いうようなことで、ずるずるっと、
うん、
はい、奉職が決まったっていうのが本当のところ。もっとちょっと、もう少しここに高い志をさせていたんですけど、いやい
やいや、徐々に研ぎ澄まされていかれたんじゃないか
と。いやいやいや、
最初はその新職つかれて、最初のお仕事というのはどういう仕事なんですか。
住所に入ったりとか、それからご人のお手伝いをしたりって、普通の特にまあ小規模なお宮ですんで、お掃除から始まっていろんなことを全部やんなきゃいけないところ
、職も全部、はい、
結構厳しい宮司さんで、1ヶ月はちゃんと毎朝6時の朝御祭に奉仕をしろと、 一生懸命やらせていただきました、はい、
そこから宮司になられて今何年目ですか？
19年目ですね。
これまあ大体その宮司さんっていうのはこれ世襲じゃなくてこうつながっていくような神社なんですね。
はい、箱根神社はそうです。
それでな結構宮司になられてからその、まあ、神社のトップでいろんなことを考えたり責任を持ってやらなきゃいけないと思うんですが、やっぱり違いますか？
そうですね、いやこう振り返ってみるといろんな状況でいろんな業務に出会ってそのとバタバタバタバタこなしてきたって感じが多いんですけど、それはもう権宮時代も宮司時代もあんまり変わんないとなということはあるんですが、ただ宮司になって一番思ったのはその責任感については本当に
大変な
職業だなと。
そうですよね、はい、コロナがあって参拝者が激減したり、あるいはリーマンの時代もありますから、やっぱりこうやっぱり20年近い歳月の中ではこの波がありますよね。
はいはいはい、だそれも本当私はありがたいことにやって影響があって、影響が出る前にことが始められてるっていうのがずっと、そのリーマンもしかりですし、コロナもそうですし、コロナなんかの時もコロナになってその対応するためにっていうのが 前の年に完成した試合伝であり意識伝でありみたいなことがあって、あの辺の本当にタイミングが本当ありがたいなというぐらいにいい感じで進めて、だからこれも神様のおかげだと思って感謝してるんですけど、
まあ、だけど箱根神社には前の長嶋さんはじめ現役時代から随分参拝なさってたみたいですし、結構著名な方々がいらっしゃってるみたいですね、お前に、
はい、はいはい、たくさん思い出いただいてます。
そうですね、やっぱりそういう面じゃ霊験あらとかの神社だと思うんですが、それでなんか特技が料理だということで、料理っていうのはその独身時代からあるいは神社に入られてからいろんな残り物で簡単に料理を作ってしまうのが特技だというふうに伺ったんですが。
ああ、そうなんです。大体独身坊でして、
はい、
残り物を作って食べる。もう小学校の時はみんなで言って鍋にインスタントラーメンで焼きそばをしこたま入れて食べたとか。
そうですか。
で友達ん家帰り寄ってそこのうちのご飯を一緒に食べたとか。
そうですか。
そんな、まあ、そういやしい話はたくさんあるんですけど、
いやそれを作ってみんなで食べるとかそういうのが好きで、
うん、そうですね。それでその芦ノ湖カヌー人クラブっていうのがありまして、そこの一人の会員なんですけど、はい、5人ぐらいで動いてるんですけど、その中の役職がその料理長という役職で、
料理長ってあだ名がつくぐらいですから、
いや他にやるやつがいなかったからみたいな
のもあると思う。相当出前じゃないですか。
まあ、だからその残り物で工夫して何を作るかって、
そうですか、
あれは好きですね、うん、
僕はまだ食べさせてもらって
ないですけど。
いや
食べさせて、じゃあぜひ。一番好評だったのが前の日に残ったうなぎと餃子とですね、を使ったスープおじや、好評でした。すごいもたれると思うでしょ、うん、すごい爽やかな味になりましてね、
うん、今度それいきましょう。それでやっぱ漫画は結局断念なさったんですが、結構なんか手紙だとかなんかの時にこう挿絵でパッとこう書かれるじゃないですか。
あ、
パパパパッと書かれますよね。
はいはい、
あれを特技を生かして何かやってらっしゃらないですか？
いやその先代の宮司さんの時に人写真を作った時に挿絵を入れろって言われまして、はい、それで、書いてて、それをその仕事にしてっていうのが一月ぐらいあったんですけど、
う
ん、あこれは楽でいいな楽しいしっていう思いはあって変えたぐらいで、あとはその御祭神の九頭竜さんの絵ですとか、うん、あの似顔絵みたいなイラスト系の、ね、あの辺は好きで描いて、うん、あのブログに出したりとかはしてるんですけど、その漫画家は本当志望するというほどでもなかったので、そういうイラストレーターとかフォトショップはほどほどできますんで、そういうのを使って、
本当にやる特技ですよね。
皆さんにこう呼びかけるときにより柔らかくていいのかなというようなことで使わせていただいてます
よ。小沢さんはそのなんかお人柄がこう淡々となんかやられますから、 なんか全然こう苦労なく来られたように思うんですが、水面下でかなりいろいろ努力されているというのは僕が近くに接して非常に感じるんですけども、あの緻密ですよね、かなり。なんかご祈願なんかの時も祝詞を自分で全部書かれて、ありきたりの祝詞じゃないんですよね。そういう面でかなりの努力家だなと。それから神社 の, あのいろんなあのあれだ機関誌なんかでも文章がすごい立派ですよね。
いやいやいやいや、あの一生懸命やってあの程度の音が出来上がってるってこと、本当にいつもギリギリギリギリのところをヘロヘロ進んでますから。
いやでもなかなかのもんですよ本当に、うん、今小沢さんはそのいわゆる神奈川県の神社庁の長官もなす、町長ですか、はい、神社庁町長という立場で、まあ、お仕事されているんですが、この神社庁町長というのはどういう仕事をなさるんですか。
その神奈川県内の神社の総まとめとしてみんなの信用を聞いて、方針、これ神奈川県は10年ごとにその活動指針というのをですね、はい、掲げるのが恒例になってまして、はい、でまあ、前回の時ちょうど担当部長でそれやらせていただいていることもあって、でそれに基づいて8つの指針というのがあるんですけど、それに基づいて何事も進めていくという中で、今組織改革を進行中で、これがもうすぐ来年には決定して施行できるようになると思います。でもう一つはその今力を入れなきゃいけないのは次期遷宮、ご遷宮ですね、お伊勢さんの、はい、が近づいてまいりましたので、それにみんなで取り組んでいきましょうというお話を記念よくやらせていただいて、
20年というのは意外とあっという間かもしれませんね。
そうなんですよ。だからこのまんまですと本年の春に天皇陛下から ご朝教を賜って準備委員会が活動を始めるというふうになると思われます。これはまあ推測のところなんですけども、
それで陛下からゴーサインが出てかららしいですね。
そうなんです、大手向きはいただかないと動けませんし、
ただまあ水面下でやっぱ当然準備してないと間に合わないですよね、
は
い、
そうですね。
それはもう日本全国 の, あの神社庁がやっぱりみんながやっぱ協力する一大行事ですね、はいはい、神奈川県に1118も神社あるんですか。
はい、今1120社ですか。で神主さんが566人、
神主さんが兼務していらっしゃる神社も、
はい、たくさんあります。
あやっぱその後継の問題っていうのはやっぱり今はだいぶ出てきてるんですか。
そうですね、後継者のが少ないというのと、あとは最近顕著になってきたのがその過疎地で氏子さんが少なくなって存続が難しくなってきたというお宮が全国的に
出てきますよね。特に田舎なんかそうなんでしょうね、
はい、その辺は心配なところで、まあ、お話しして、一つの宮を二つにして旅行でお守りするとかいうようないろんな形があるんですけども、
そういうのもやっぱり神社庁 で,
そうです、ね、
調整するんですか、はい、
本庁から神社庁の流れで
結構そういう調整役で結構大変な仕事ですね、うん、小沢さんにはでも向いてるんじゃないですか、
うん、どうなんでしょう
それで最後に小沢さんがなんかこの聞いてらっしゃるリスナーの方々に何かメッセージとかございましたら、
皆さんにはぜひこのお参りを通してお参りに参加し参列して、およろずの神々からそのご神徳生きる、先ほど言いました生きる力元気なものとを真摯に受けていただきたいというのがお願いですので、ぜひ参列していただければと思います。で結局みんなで心と力を合わせて一緒に再興するその感謝し祈願するお祭りが日本の国民の幸せと日本の国の発展にその原動力になると私は考えておりますので、でそのお祭りに参加して生きる力をいただいて元気とやる気になって心身を満たして神様のご加護と本当にいよいよ心豊かに進んでいくということを共にお願いしたいと思います。それが 今その神話の時代から始まって今まで続いている日本民族を支えてきた力の源がそのお祭りであると思いますので、みんなでご神前に集まって神様に感謝と祈願の心を捧げて、お宮の八坂国民みんなの安寧と日本の国の発展の祈りを込めてお祭りを奉仕する、これをぜひ。
そうですね、
はい、
そういう気持ちが続く限りは日本は安泰という、
はい、
そう思います、思いますね、はい、今日はどうもありがとうございました。
いえいえ、
勉強になりました。
ありがとうございました。
今回のゲストは箱根神社宮司の小沢修司さん、進行は医療法人徳信会代表の松村博さんでした。
大人のラジオ、大人のための大人のラジオ。
今回の大人のラジオいかがでしたでしょうか。ここで番組からのプレゼントのご案内です。番組では箱根神社に由来する図録二所詣を抽選でプレゼントさせていただきます。プレゼントご希望の方は番組ホームページのプレゼント欄よりご応募ください。番組へのご意見ご感想などもお書き添えください。それではそろそろお時間です。ここまでのご案内は私香山真司でした。
大人のための大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りしました。